ミックミヤガード
レディオピンピン。
こんにちは、ミックミヤガーです。もうすっかりね、夏本番と言いたいところなんですけど、まだちょっと更新日にはね、梅雨な感じが残ってますかね。梅雨でもね、レディオビンビンはですね、夏ズバッとど真ん中ですよ。一足お先に夏気分 1000% でお送りしまし。さあ、これを聞いたですね、あなたもビーチサイドでブルーハワイ飲み放題のようなものだなんちって。今回も素敵なゲストをお迎えして、ホッツンホットにお送りするウルトラサマーなレディオビンビン、僕と一緒に夏の思い出作りまっしょい。合言葉は
ビンビン。
今日も最後までシクヤロー。ああ一筋に、ただ一筋に、この命さえ捧げたい。雪の街を舞台に、忍ぶ恋を切なく歌い上げた渾身の一曲。演歌新時代の旗手、千葉山貴寛、4年ぶりのニューシングル雪恋歌。A フォースエンターテイメントより絶賛発売中。しみるね。東京早稲田にありますアズスタジオ、今日は第2スタジオからお送りしております、ミクミガのレディオビンビンボリューム17。だってもう夏だからウルトラサマーなホッツホット特大号。それではですね、早速今日の素敵なゲストの方をご紹介したいと思います。ストリッパーとして全国的に活動を展開しながら、さらにお芝居、映画、イベントでのダンスパフォーマンスなどなど、幅広いエンターテインメントフィールドで活躍されてます。若林美穂さんです。どうも、こんにちは。
こんにちは。
どうも、お久しぶりと言ってしまえば、ラジオはお久しぶりな感じですね。
そうですね。2年ぐらい、
そうそう、はい、ルリとミックのシュールミミというね。
はい。
ちょっとキテレツの番組が昔ございましてですね、その時に来ていただいた。はい。まあ、それからもう2年ぐらいね。
そうですね。2年ぐらいになりますか。
うん。まあ、その間割とこう、若宮さんとピンク御殿。
はい。
ね。
はい、
まあ、ピンク映画関係者の人がですね、うんうん、歌を歌うっていうね、まあ、疑いみたいなものがありまして。
はい。私は歌わないんですけどね。
あ、踊って、ね、ダンスパフォーマンスでね。
はい。歌わないのに、レギュラーで。
そうそうそう。うん。またそれがでも、素晴らしい、このね、色を添えているって感じなんですけどね。もうすでにちょっと今、若宮さんって言ってますけども、はい、割とこう、一般的には若宮さんで言われてる。
あ、そうですね。すっかり若宮って言われてます。
うん、
はい。
ね、
はい。
うん。まあ、その方がなんかこう、ね。親近感も湧くみたいな、
ね。美穂って多いですからね。
あ、美穂はね。うんうん、まあそういうちょっとお仕事されてる方の中でも美穂っていう人はね。
はい。はい。
うん。でもなんとなくこの名前が昭和的なところがまたいいね。
あ、美穂って昭和ですかね。
昭和じゃないですかね。
昭和っぽいかもしれないですね。うん、最近つけないですよね。
うん。友達とか結構ね、美穂って名前の人が。うん、いたりとかして、
このね、保つっていうのがね、またあんまりないんですよね、
う
ん、
あ、割とこう穂先の穂とか、
そうそうそうそう、うんうんうん、ミポリのミポね、
あ、はいはいはい、うんうん、割と保つはじゃあ少ないのかな、
少な、うん、少なかったです、私がそのデビューした時、
ああ、はい、そうなんや、吉本新喜劇の中山美穂という人は多分この保つという人だという気がしますけどね。まあ本当にこういろいろ、まあ僕のさっきの CM の雪恋歌でも、はい、ピンコ店では一緒に僕が歌で踊っていただいたりとかね、
はい、
いうこともありましたけどもね、
はい、ありましたね、あれ楽しかったですね、
うん、あ、そうですか、まあ二人でね、着物着てね、やったんですけどもね、練習も何もせずね、中野で一度だけ打ち合わせをして、
そう、ああいうなんか大衆演劇なのって好きなんですよね、うんうんうん、そうそう、着物とか、うんうんうん、好きです。
大衆演劇のことをね、時々ブログに書いてあるので、
あ、前すごい追っかけで見に行ってました、
うん、あ、そう、
はい、最近あんまり行ってないんで、うん、ちょっと見に行きたいなと思ってるんです
けど、関西とかでね、ご自分の公演がある時も、まあ、関西のそういう風な小屋にね、はい、見に行ったりとかね、
はい、あ、行きました、
だからまあ割と好きそうかなと思って、ちょっとあれをね考えてね、僕も着物を買いに行ったりとかね、ズラを買いに行ったりとかね、
あのズラね、うん、後で私も、
うん、そうそうそう、ズラをね、かぶって、ね、
かぶらせていただいて、
ズラの共有をね、させていただきました。
あれがね、また昭和っぽいんですよね、
う
ん、あのズラが、
そうそうそう、ズラがね、うん、割とこう今時のイケメン風のズラとして買ったんですけど、
うん、
なぜかね、昭和のなんかこうね、バセな雰囲気のね、バーに座ってる、スナックに座ってるお姉ちゃんみたいなズラでしたね、あれね、
ですね、
ね、はい、うん、まあそういうちょっと昭和がね、今ちょっと推しのね、はい、若宮さんなんですけどね、
そう、昭和推しなんですよ最近、
ね、はい、うん、でもね、ちょっとまあこの前もっていうか2年前に出てくれた時も聞いたかもわかんないですけど、
はい、
まあやっぱりストリッパーというこのお仕事自体ね、
はいはい、
まあ、なかなか普通どうやったらなれるのかとか、まあいろいろ、まあこういうふうないろんな経緯があると思うんですけど、
あ、はい、
もともと最初っていうのはどんな感じから、
最初は本当に、うん、 まあ舞台とか、うん、その映画とか映像とか、うん、いろいろ興味があって、うん、で、それを仕事にして生活していきたいと思っていたんで。
う
ん、
あまあ、初めは女優さんとかどっちかといえば。
女優という
か、うん、まあ舞台人というか舞台でなんか、
その辺で、うん、そうですね、うん、それでお金が稼げるというものは、うん、面白そうなものは、うん、何でもやってみたいっていううちの一つ、うんっていう感じでした。
はい。まあ、そっからこうストリッパーっていうのはまあなんかこうきっかけがやっぱりあったというか。
あ、ストリッパーっていうの。
うんうんうん。
あ、ストリップって割とこうがっつり合宿じゃないですけど、うん、やりだすと仕事がどんどん入ってこう。
うんうんうんうん。
なんかそれを中心の生活になってしまうんで、うん、他のことができなくなってしまうんですよ、
ね。うんうんうん。
それでもまあ映像とかお休みの時にやってたんですけど、
うんうんうん、
そんなこんなしてるうちにストリップ中心の生活になってしまい今に至るって感じ、
うん、あ、まあ、特にでもそれを選んだというよりはなんかこう流れの中で自然に、
まあ、やって、うん、その楽しかったし、それでなんかずっと生活の中心になってたし、
うんうんうんうん、
という感じで、そうですね、うん、今まで、
うん、まあ、結構ほら、割と小さい時にこんなものを食べたからコックになるとか、そういうのとはまた違うじゃないですか。ちっちゃい時にストリップを見てってい
う
のは、まあちょっとあんまりないと思うし。
そういうのはないですね。ね。ただなんか小さい頃から芸能っていうのは憧れてて。
うんうんうんうん。
ただうちがそういう家庭じゃなかったんで、うん、そういう芸能に対する習い事とかそういうのは全くしてなかったんです、
ね。おー。うん。だから全部自分で。
そうですね。パフォーマンスとかっていうのは、その、うん、ストリップをやり始めてからこう身につけたものっていうものがあるので、
うんうんうん
はい、
ちょっとこう不思議な人とか面白い人とか僕は会うことが多いんですけど、はい、
あ、そうなんですか、
まあ、そうなんですかって言われて、まあ、ある程度知ってると思いますけどね、まあ、お互いの知り合いとか見てもね、なんかちょっと変わった人が多いんですけども、まあ、そういうエンターテインメントとかパフォーマンス的なね、
まあ、あ、面白い人がね、
う
ん、
そう面白い人がねまあちょっと不可思議な人とかいろいろいますけども
不可思議な人、
うん、はい、まあでもそういう人の中でもね、こうすごくこうプロ意識というか、あのグレードの高いパフォーマンスをする人っていうような、僕の中では若宮さんが、
私ですか、うん、あら嬉しい。
だともう踊りもねすごい、まあ、完璧やし、まあそのためにストイックなね、あの肉体作りに日々励んであると思うんで、うん、
いやそんなことは全くないですね。
そうですか、うん、まあ、あの酒飲んでね、結構ね食いたいもの食ってラーメン食ってて、
はい、そう食べたいもの食べて、うん、そういうのはね、まあツイッターとか見てもらえば分かるんですけど、
うん、でもそれでも全くね、あの体型があの崩れないとか維持してるっていうのは、それなりにものすごいこう消費量も大きいと思うんですけど、まあ、踊ったりとかね、かなりハードなものもするじゃないですか、大怪我するぐらいの。
ああ、そうですね。はい。うんうん。怪我、大怪我もちょこちょこも怪我してるって感じ。
うんうん、まあ、ちょっとね、つったような状態で、こう、まあ、パフォーマンスを展開したりとかしてる時に起こったりとかね、はいはい、そういうこともあったりとか。
一応なんか、落ちるとかそういう、自己的な怪我はないですね。
あ、そうですか。
うんうんうん。
こうやってやってる間にちょっと、言わしてしまいました、みたいな。うん、やってる間にちょっと調子が悪くなっちゃったというか、はい、まあ、
疲労、そういうのとか、
疲労でみたいな、
うん、あと、まあ、芝居のアクションでみたいのが一回あるくらい、
うん、あ、まあ、盾みたいなやつですか、
あの上から降りるシーンで、うん、で足くじいてみたいな、
ああ、落ちたのではなくて
はいはい、そういうとピョンって降りるシーンでちょっと、うんうんうんうん、ね、着地を失敗してしまったっていう、
あ、でもやっぱりそういうね、まあアクションもありの、まあ、まあストリップが中心なんですけど、はい、まあアクションがありので、はい、まあ普通のね、舞台というか、
はい、
まあ普通の舞台というのは言い方おかしいですけども、
はい、
まあちょっと色っぽい感じじゃない普通の舞台というのもまあありますよね。
あ、そうなんですよ、うんうんうんうん、はい、お芝居に最近よく出させていただいてて、
うん、ね、もう次から次へと、はい、本当に普通に女優さんやってても全然大丈夫ぐらいのね、
そんなこともないですけどね、
そう、あ、まあ後でちょっとね、はい、近々あるお芝居のね、はい、お話なんかもね、はい、日程とかそういうふうなスケジュールなんかもですね、教えていただきたいと思うんですけども、
はい、
でね、この時間ちょっとまず若見物、実はさっき今も言いましたけど、昭和推しということでね、
はい、
昭和ストリップというですね、
はい、
まあ、これ DVD が
はい、
発売されてるんですね、これもね、
されてます、はい、
ね、
2012年のお正月から発売しだしたんで、
う
ん、
あ、じゃあまあ半年ちょっとぐらいで、はい、
そうですね、
はい、まあもう12周年記念ということでね、
はい、昨年の11月に12周年で、その時に永久小倉劇場という劇場に乗ったんですけど、
九州の、
はいはい、そこで撮影してもらったっていう感じで、うんうんうん、12周年興行の時に撮った、
あ、じゃあ割とこうステージの画像が中心というか、
はい、ステージ映像がメインです、
うんうん、メインで、はい、本編で、まあちょっとおまけ的に、
はい、ちょっと私のインタビューとか、
うん、
あの街中歩いてる姿とか。
ああ、はいはい、まあ、ファンにはたまらない、はい、でも12周年ってか12年やるってすごいですね。どうなんですか、その業界で12年やってる人って結構ザラにいるんですか。そんなこともないでしょ。
あ、いる人はいますね、はい、結構あの上の方がまだいるんで私より。
あ、まあ、ね、年齢的っていうか、まあ、もうちょっと何年もやってるっていうか20年。あ、
年齢というよりもキャリアです、
ね、うんうん、うん、キャリアはね、は
い、
うん
う
ん
うん、だから上の方がいるので、うん、なんか自分が上になった気がしないんですよね。
割とメンバー的には下の方はちょっと入れ替わったりとかするけど、
下の子もいるんですけど、うんうんうんうん、でも大体最近は私が一番上ってことが多いメンバーが多いですけど、
あ、もうねベテランの域に、はい、まあ、12周年ぐらい。でも12年っていう人もまああんまり数的にはどうなんですか。全国的にはいるんですかね。あの
10年過ぎるとみんな言わなくなってくるんですよね、
う
ん、
あ、何年とか何年やってるとか
何年やってる、まあ周年の時は一応何周年とか言うけど、うん、あ、そうだったんだみたいな感じで、うんうんうんうん、10年過ぎるとだんだんなんかわからなくなってくるというか、
うん、普段の生活の一部になってしまってるようなところもあるのかもわかんないですね、
うん、まあ、うん、最近はそういうお芝居とか別の活動が多いので、うんうんうん、あの昔ほどこうコンスタントにストリップの方をやってないというのがあって、
うんうんうんうんうん、いやでもなんかこう聞くと、まあ干支が一回りするだけねずっとこうや
そうですね、干支が一回りした
すごいですね、
うんうんうんうん、そうですね、びっくり、うん、そして今年13周年です、
うん、ね、13周年になるっていうね、うん、はい、まあ、割とでも楽しくやってるとあっという間だったりもするとは思うので、
うん、振り返ると長いんですけどね、うん、本当にあっという間な気がします、
うん、はい、ね、まあ、それはある意味こう楽しい部分があの後押しをしてるような気がするんですけども、はい、まあ、今回この DVD が昭和ストリップということで、はい、まあ、昭和っていうのはこれはまたどういう、まあ、割とこう劇場とかね、はい、あの昭和なままの佇まいをね、はい、残したりするようなところって多いですけども、
うんうんうんうん、
やっぱり昭和ストリップと今のストリップの、うん、あの違いっていうのはあるんですかね。
あ、わからないです。
割とこう今の人たち 若、まあ、若いっていうか、はい、すごくこうクラブっぽいので踊ったりとかっていうことがあるんですかね。
今の方たちそういう流行りのアイドルの曲で踊ったりとか、うんうんうん、
は
い、そういう感じのステージができないから逆に昭和と言ってしまおうという、う
ん、ああ、うん、いやでもなんかこう昭和のね、まあ、ちょっとこの DVD のさっきあのちらっとこう拝見した感じではね、はい、クレイジーケンバンドさんとか、
あ、そうですね、
桜井明宏さんとか、
桜井明宏さんに、はい、ね、オリジナルソングで、
うん、ちょっと昭和なね、あのバスエだったりこうビッグバンドっぽいようなあのサウンドだったりとか、
はい、そういうサウンドがとても好きな感じなので、
うんうん、ね、はい、うん、すごくこうしっくりくるというか、あの、はい、雰囲気的にね、なんとなくちょっと物悲しい部分と楽しい部分と、
うんうんうん、
そういうところがなんか交錯するのがね、
はい、
今なんか割とこうこれっていうかなんか何も考えてないと言ったらまあ失礼かもわかんないけど、はい、まあ、それと過ぎてね、あのそういうちょっとこう抑揚的なものがつきづらいのかなと思うんだけど、うん、あ、まあ、こういうふうなあの雰囲気っていうのはね、
はい、
うん、おもろかったり悲しかったりみたいな、
ちょっと切ない感じ、
そうそうそう、それがね、うん、なんかこう昭和育ちの、あの僕にはねなかなかグッとくるポイントかなと思うんでね、
はい、
まあ、多分あの若見男さんのファンにはねたまらない DVD だと思いますね。
あ、はい、なんか喜んでいただいてますってくださった方には、
はい、はい、で、特製ブックレット写真集付きということで、
あ、そうですよ、
はい、写真家の谷口雅彦さんという方が撮影されたね、はいはい、ブックレットがですねおまけでついてるんですけど、これまたあの昭和風味満点な、
そうなんですよ、
うん、ちょっとこれ開けてみて、
はい、ここのお部屋がちょっと昭和っぽい建物、
そうですね、はい、なんかこう文化住宅的なね、
そうなんです、
うん、あの4畳半一間的な、なんかこう畳にですね若干こうシミがね、
はい、あら恥ずかしい、
あったりとか、ね、これどうですかね、こうあのこういうところで
目の前でこうね、
なんかこうあの色っぽいあのポーズなんですけどね、
はい、色っぽい、
非常に色っぽいポーズっていうか、あれ何も着てないのみたいな感じですよね、まあそういうところなんですけどもね、はい、こういうところでこう見られるっていうのもね、はい、また新たなプレーとして
周知プレーですね、ちょ
っと
ね、
あ、そうですか、うん、そうですか、あの、はい、いい感じですか、そうですか、何を言ってんねん俺はっていう感じ、
いい感じですか、どうですか、
どうですか、いや、いい感じですあ、ちょっとあの切り返されてしまって逆にあの恥ずかしくなってしまいました
ちょっと顔が赤いような
あれ、あれ、本人がいるみたいなね。感じですけども、まあ、このブックレットもですね、合わせてこう楽しめるっていうね、
はい、
この若見物の昭和ストリップ DVD なんですけど、12周年記念。はい、これは、ご自身の、はい、ホームページ、ブログの方に、
ブログとか、まあ、
連絡くれれば、
はい。そうですね、はい、
うん。こっそりね、秘密厳守でお送りいたします。
あと、まあ、私の出演してるところに、
うん、
取りに来ていただければ。
あ、そうですか。
はい。
あ、それで声かけてもらって、
はい。
ね、DVD くださいって言ってもらえればね、
はい、は
い。いい感じですよね。でもそれすごくいいですよね。ファンにしたら、こう、直接ね、言って変えるっていうのは。
はい、直接しか買えないっていう、
うん。ある意味ね、なんか握手したりとかね、会いに行けるアイドルとかありますけどね。
はい、
話ができて、DVD のカエルストリッパーとして、ね、
ストリッパーとして。
ちょっとそれが昭和だろうみたいなね。
はい。
感じかもしれませんけどもね。
そうなんです。
はい、ね。いやいや、もう本当にですね、ぜひ皆さん、お買い求めいただきたいと思いますけど、まあ、はい、これからちょっとね、スケジュールなんかも言いますんで、
はい、
まあ、その時に見かけたら、何本か多分ね、行商的に持っていってあると思いますので、
はい、一応持ち歩くようにしてます。
お買い求めいただきたいと思います、
はい、
これよければ1本おいくらですか。これは
2500円
で、
はい、
はい、本人がもうねガンガンと売っておりますので、皆さんぜひですね、はい、お買い求めいただきたいと思います。でですね、ちょっとね今日は音物の、はい、音物っていうか曲とかがないので、
はい、
この番組始める前にですね、
はい、
この若見世の昭和ストリップ DVD のですねラジオ CM っていうのを作ってみました。
そうなんですよね、
ちょっと今ねいきなり話をしてね作ってみたんで、なんとなく昭和風味にですね、うん、ラジオ CM の方にもなっておりますので、それを聞きつつですね、第2部っていうかね後半はですね、これからのお芝居のお話なんかもね、はい、お聞きしたいと思います、はい、レディオ BB まだまだ続きます。
若林美穂デビュー12周年記念 DVD 若美穂の昭和ストリップ、昭和感あふれるステージ映像を中心にお送りいたします。写真家谷口正彦撮影による特製写真集付き、お求めは若見穂ブログ仏の座まで。
昭和ストリップどうぞ。
ミックミヤガード
東京早稲田にありますアズスタジオ、今日は第二スタジオからお送りしておりますミクミヤガのレディオビンビン。今回のゲストはですねストリッパーとしてのねステージ活動を中心にお芝居映画イベントでのダンスパフォーマンスなどなど幅広いエンターテインメントフィールドで活躍されています若林美穂さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、なかなか今ラジオ CM 作りましたけども、
はい、
ね、よかったですね雰囲気ね。
素敵ですね、もう自分でも使いたいくらい。
あ、使ってくださいいいですよこれ別に、はい、後で CD に焼いて差し上げますので、
はい、嬉しい。
ぜひストリップ工業の時にですね、
はい、
マクマとかで鳴らしてもらってね、で私まで来てくれたら売るし、はい、みたいなねサインも入れるしみたいな感じでね、
はい、
ぜひ使っていただければ、
はい、
私も嬉しいということでね、
はい、
まあ、なんやったら生でやりに行きましょうかね。
あ、
昭和ストリップとかね、
いいですね、
張り切ってどうぞみたいな感じでね、やってもいいかなと、ね、そうですね、ぜひ九州もねなんか行けたらいいですよね、
はい、
しばらく俺も九州行ってないんでね、うん、まあ、九州といえばそうそう、ね、はい、黒田清太郎さんという非常に有名
な
イラストレーターの方がいて、
はい、
まあ、70年代80年代から、ね、もうずっと活躍を続けていらっしゃる、はい、まあ、黒田さんとも、ね、コラボしたりとか、
そうなんです、
九州でね、
はい、
ありましたよね。
そうなんですよ、はい、
あれはダンスを、
あれそうですね、うん、私がパフォーマンスダンスというか、
うんうんうんうん、
舞踏というか、
うん、
動きで表現みたいな感じ、
うんうんうん、で黒田さんがペインティングみたいな、
ペインティングで、あとバイオリンの演奏、
うんうんうんうん、
みんな即興な感じで、
あ、かなりこのアートなね、アングラな雰囲気を漂わせながらこう非常にアートな感じのステージっていうんですかね。
はい、
でもやっぱりそういうねすごくこう有名なイラストレーターとのコラボもあったりとかですね、
はいはい、
まさにこの幅広い若
見
穂さんなんですけども、
はい、なんか本当にそんな機会使って、作っていただいて、
うん、
ね、いつもありがたいなと思って。
いや、まあそれね、人となりでしょうね、やっぱりね。ずっとだからこう、お芝居やって、まあストリップで回りながらお芝居をやり続けて、そういうね、
はい、
音楽イベントみたいなのもちょこちょここうあったりとかして、はい、それがまあね、絶えず動いてるっていうのがね、すごいですね。
は
い、
貧乏症なんでしょうね。
いやいやいや、まあなんかこうね、サメのようにね、止まったら死ぬや的にね、泳いどかな、みたいな。
そう、よくなんか、うんうん、いつ寝てるのって言われるんですよね。
あ、そうそう、うん。
結構寝てるんですけどね。
そうですか。
私寝るの好きなんで。
うん。いや、寝るの好きそうですけど、でもなんかね、もうほとんどこう、まあ、はい、夜、まあ飲んだりとかして、
はい、
まあ終わった後、打ち上げてね、
はい、
あ、家帰って、ちょっとだけ寝て、はい、またなんかこう荷物まとめて、地方行ったり、
はい、
まあ海外行くこともね、 はい、あるじゃないですか。
ありますね。
ねえ、はい、そういうふうなところで言ったらもう本当に毎日2時間ぐらいナポレオンより寝てないやろみたいな。
全然寝てますけどね。あの一応なんか6時間ぐらい寝ると調子いいんで、
あ、うん、
それは目指してるんですけど。
本当に俺ね8時間寝ないって最近ダメになってきてね。
え、そうなんですか。
前5時間ぐらいでよかったんですけどね、
はい、だんだん眠り浅くなって短くなるって言いません？
本当、いや、はい、どんどん深くなってね、若い時俺 3,4 時間でよかったんですけどね。
ああ、逆なんですね、
うん、もうそろそろ起きなくなると思います
それ危ないです、
うん、ちょっとね気をつけたいと思いますけどね、はい、まあそういうですね、もうずっとこう何かねお芝居とかね、まあ、展開、はい、あのストリップとか展開されてますけども、はい、そのお忙しい若宮さんの今後のスケジュールをね、はい、ちょっとここで、皆さんにお知らせしたいと思います、はい、はい、近いとこでは、
あ、近いとこでは、うん、今日
そうですね、15日更新なのでね、
はい、今日明日と、うん、これはね朗読劇なんですけど、
朗読劇、はい、
私は朗読するんじゃなくて、
うん、
芸能紙芝居って言って、その江戸川乱歩の、
うん、はい、
教えと旅する男っていう作品を、はいはい、
うん、
その朗読劇というか、
うんうんうん、
そういう音楽と朗読と、
うん、
朗読って言ってもみんな覚えてるんで、うん、あれなんですけど、
うんうん、
と映像を交えながら、
うん、
その作品を、
うん、
こう、
まあ、再現するというか、
そう、そう、うん、で私、うん、その教えの女ってうん、の役をやるんです。
ああ、なるほど。じゃあまあほとんどあのキーになる役柄ですよね。
はい。
まあネタバレ的に言うと、あの浅草十二階の上からこう見てたら、うんうん、なんかすごい美人がいて、
あ、知ってます？
知って知って。江戸川乱歩大好きでね、俺この浅草のこの両音楽がすごい好きなんですよ。はい、なぜか浅草十二階っていうね。
はいはい。
まあ後々昭和であの、うんうん、人担当っていうのは新しいね、うんうん、あの似たようなんか作られましたけど、それももうなくなってしまい、はい、ね、はい、この十二階があの関東大震災で潰れてしまうんですけども、まあその上からこう見てたらなんか美女がいるとか言って、はい、でもそれは実は教えだったという。
そう
なんです。話をなぜか富山の方でやってるっていうのがあるんですよね、はい、これね、
はい、
うん、
そうです、
じゃあすごいじゃないですか。やっぱりでもこれねぴったりハマる役ですよね、その教えのね、
あの女の、ね、なんか素敵にこう、うん、着物とか着せてくれたりしていただいて、で映像がだいぶ私出てて、
うんうん、
で、もちろん出演も、
うん、
現地にもいるという感じ
で、あ、なるほど、はい、両方に、あ、こっちにもこっちにも、あ、この昭和ストリップの DVD にもみたいな、ね、ブックレットにもみたいな、そんな感じですかね、はい、それはどうでもいいですかね、
はい、
まあ、ちなみにあの教えっていうのはあれですよね、羽子板とかにね、あの
こう、そうです、そうです、
もっこりね、ちょっとこう、
そうそうそう、
うん、
はい、
3D とまでいかないけど、まあ、2D でちょっとモコモコした感じのね、はい、ああいう風な、
実際、ね、あの手作りで、
うん、
このポストカード案内のポストカード、はいはい、このイラストもなんですけど、うんうん、全部その手書きなんですよ。
すごいですね、
制作の方が、
うんうんうん、これでもなかなか雰囲気出てますよね、
はい、
ね、ちょっとこの対象のね、この闇のようなね部分がね、う
ん、実際紙芝居みたいのもあるんですけど、その紙芝居のイラストも書いて、
うん、
うん、でいただいてという感じで、
うん、はい、会場はですね、レイニーデーブックストア&カフェ、
はい、あの、はい、スイッチっていう雑誌のカフェになります、う
ん、はいはい、非常におしゃれな、
はい、
ね、そこのカフェ西麻布にありますけども、
はい、
7月15日、16日2回ずつの公演になってます、
はい、
これはあのまたね若見ブログでも見ていただければと思いますけども、
はい、
はいはい、その後にもまだいろいろと、はい、
あ、そうですね、えっ、ー、と7月だと、うん、あの29日に、
うん、
あの目白歌劇団という、
うん、
創作落語の公演がある
んですけど、お、落語もやるんですよね、
はい、
でもね
落語、今一作しかやってないんですけど、
うんうんうんうん、はい、
これが白山の清風亭、
うん、
清風亭というところで、う
ん、これ白山の清風亭って何するところなんですか。一応落語やるところ、
一応落語をやるところみたいですね、落語とか多分、うんうんうん、私も行ったことないんでわからないんですよ、そういう和室の感じだと思います、
うんうん、これ落語 の、 あのお題とかっていうのはどうしてるんですか。
一応その師匠の目白馬太夫師匠に、
うん、
あのいただいたものなんですけど、うん
う
ん、
はい、でもそれをあの全部自分のものにしつつ覚えてっていうね、
覚えてという感じで、なんかそう2回目なので何やるんだって言われて、
うん、
いや前と一緒のでって言ってなんか新しいものを多分求められてたんだと思うんですけど、
あ、でもそれを変えてくれたらやるっていう感じなんじゃないですか。違うの。
そうですね、うんうんうん、なんか作らないととは思うんですけど、
うんうん、
なかなか、はい、
でもそうやってね全部覚えるのがすごいですよね。まあこうストリップで結構忙しい中、
はい、
まあ、お芝居とかって相当量のね やっぱりセリフがあるじゃないですか。
あ、そう、最近定期的にやってる一人芝居って。
そうそう、去年ね、見せてもらいましたけども、はい、あれすごいですよね。一人芝居で。
一応1時間の。
うん、
初めはね、できるなんて思わなかったんですけど、うん、やればできるもんだなと思いました。うん、
でもその後ね、また再演とかね、
はい、
されてるじゃないですか、何回か
に。どんどん再演していくうちに、ね、どんどん、こう上演時間が短くなっていくんですよ。うんうん、
でもその自分のなんかこうテンポがきっとできてるんでしょうね。テンポができ
てきたみたいで、
うん、それがちょっと前乗り気味なんでしょうね。やっ
ぱりね、そうですね。
うん、はい、いやまあ僕も見せてもらいましたけども、なんか歌もね、普段歌私は歌わないとか言ってね、堅苦なに拒んでますけどもね、はい、ちょっとまあアカペラというかちょっと童謡ですかね、あれはね。はい、
ああいうなんかこう。うん、役としてならできるんでしょうね。
あ、そうなり
きってしまえば、ね、フリートークはとても苦手なんですけど、うん、
今すごい恥ずかしい状態なんですね。
恥ずかしい状態ですね。うん、
恥ずかしいだろみたいな。恥ずかしいだろ。どんなプレイやねみたいな。
何プレイですか。はい。
うん、あ、なりきればなんか歌も歌える。
なりきればもともとあるものだったらっていう感じです。うんうん、
なるほどね。はい、じゃあ
落語の公演も一応そういう台本があるから、うん、と場所はいいんですけど。うん、初めにこう自己紹介をしろとか、うんうんうん、フリートークをさせられるとちょっと、
うんうん、
なんか
どうしようみたいな、
どうしようみたいな感じになって、
ちょっと変な感じになってしまう、
変な感じ、
変な形になってしまう、
慣れてない感が
挙動不審な感じ
そうそうそう緊張感が出まくりみたいな感じ、う
ん
う
ん、じゃあまあそんな感じですけども、でも落語はねビシッときっとやってくれると思うんで、まあそっちもね、はい、興味ある方はぜひ白さんの方にね、はい、お出かけいただきたいと思います、はい、で他には何か、
まあ、芝居になってしまうんですけど、うん、ちょっと先なんですけど、うん、9月1日から9日まで、うん、荻窪の会劇場というところで、
うんうんうん、
以前やったお芝居なんですけど、うんうん、G&G アクターズファクトリーというところのプロデュースで、うんはい、雨に咲く花という作品をやるのです、
うんうん、これは割とストレートな感じのお芝居っていうか、
これは、うん、傘の話、
傘の話、
傘、うん、まあ傘を雨に咲く花っていう、う
ん、ああ、なるほど、それに例えて、
そう、そう、傘を忘れる、ね、うん、落とし物、駅の落とし物、うんうん、忘れ物係のお話なんですけど、
うん、なるほど、その中でのこう人間模様的な感じ、
忘れ去られたものみたいな、
あ、そういう、それとつなげて、
はい、
うん、
ちょっとハートフルコメディみたいな、
あ、なるほど、またこれ幅広くね、
作品です、
うん、9月、荻窪開放ルですね、
はい、
ぜひこちらの方です。これはなんか10日ぐらいやるみたいなんで、
そうです、
ね、はい、意外と皆さんもですね、都合がつけやすいんじゃないかという気がしますけどもね、
はいはい、
まあ、そんなこんなで本当にね、盛りだくさんなスケジュールの若林美穂さんですけどもね、
はい、
ぜひ体に気をつけてですね、
はい、
若見の昭和ストリップ、ね、ストリップでの公演、そしてこの DVD のね、むちゃくちゃこうガンガン売っていただいてですね、それでまあお芝居の方もガンガンやっていただいてね、
はい、
まあ、時々ピンク御殿でご一緒できればいいかなというふうに思っておりますので、ね、
いいですね、他のところでもぜひ、
はい、今後ともどもよろしくお願いします、は
い、
そしてですね、最後になりましたけども、
はい、
若見さんからね、はい、リスナーの皆さんに一言二言いただければと思います、
はい、そうですね、これからもまだまだいろんなところで活動していきたいと思いますので、うん、よかったらいろんなところに見に来ていただけたらと思います。
はい、
はい、
ね、またこれから楽しみなんでね、はい、いろんなところで絡んでいけたらと思っておりますけど
、はい、
今度は歌とかね、なりきって歌を聞きたいですね。
あ、私がですか、
そう、あなたが、ね、
あ、ちょっと考えます、
あ、そうですか、はい、まあその気にさせてやるというそんな感じはしますけどもね
はい、
はい、今日はありがとうございました。今回のゲストはですね、ストリッパーとしてはもはや伝説、はい、ね、他にもお芝居映画イベントでのね、ダンスパフォーマンスなどなど、幅広いエンターテインメントフィールドで活躍されてます若林美穂さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ビンビン。
さて、ミック宮川のレディオビンビンだってもう夏だから、ウルトラ様のホッツンホット特大号いかがだったでしょうかね。若林美穂さん、若美穂さんね、素敵でしたね。まあね、どれを見てもね、ハズレなしなんで、才能あふれるステージ、ぜひ皆さんもですね、一度体験してみていただきたいと思います。シクヨロ。さて、この番組にはリスナーの皆さんからのメールメッセージも募集しておりますよ。普通のメール略して不明、普通じゃないメール略して不邪名、どんどんください。他にも川柳ポエム、ラブレター、つぶやき、評論、夏休みの目標、面白いプレイ、新しい縛り方、何でも結構です。それではレディオビンビンページ右側にありますメールはこちらからをクリックしてビンビンとシクヨロお待ちしております。 さて、次回ボリューム18は8月15日頃更新予定です。どうぞお楽しみに。お相手はビンビン言い続けて20数年、芸能的生活は31周年、ミック宮川でした。レディオビンビン、それではまた来月。合言葉は
ビンビン、
シクヤロー。